はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ベスラジでございます。っていう感じですね。今回も始まりましたけども。今回もアンケートを取りました。
はい。
今回のアンケートはですね、普段投げてるスパチャ、かっこ投げ銭の額はで、アンケート取りました。
はい、はい。
こちらの4択で募集したんですけども、したことないと、5000円以下、そして1万円未満、そして1万円以上。こちら赤スパと呼ばれるやつですね。1万円以上は。
はいはい。
この、まあ、4択で、ちょっと、やってみたんですけども、募集してみました。24票届きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてですね、一番多かった票数は、したことない 63% でございました。
6割の人ぐらいの人がな、
いわゆる、ね、だ、粗品さんの配信で言うとこのカスですよね。カス、細客、太客ですから。
言い方
だからまあまあ、それで、5000円以下、29%。あ、細客ですね。
5000円以下で細客なの
?1 万円未満だと細客なんですよね、あの、人基準だと。
厳しいな。
だから1万円、1万円未満は 0% でした、ちなみに。そして1万円以上赤スパ、太客ですね。こちら 8% です。8% でしたね。
8%。
意外と。
8% か。
意外と。
これ普段投げてるスパチャの額。そうそ
うそう。普段投げてるって言っちゃうからなんですかね。わかんないですけど。
お祝いとか抜きで。
ああ、ね、お祝いとか抜きなんですね。いや、洋店屋さん、あ、これ突っ込んでいいのかなって思ったんですけど、洋店屋さんもスパチャされてるんですよね。うん、はい、これちょっと、
ますよ、
あの、洋店屋さんになんかアンケートありますかって聞いて、これ洋店屋さんのアンケートなんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。洋店屋さんにこれが、これを聞いてみてくださいみたいな感じでいただいたやつなんですけど、で、それで、この前、前レナさんの配信、ときメモ配信してるときに、
はい。
赤スパ飛んでたんですよね。洋店屋さんの。
ああ、投げてますね。
普段からあの額なんですか？
いや、普段はあんなに投げないですね。特に、マイレナさんと、エサ君の、
そうですね。
配信じゃないですか。
はいはい。
あれの時は、なんか、スタジオをお借りしてるということなので、その、スタジオの、
ああ、まあまあまあ。
お借りしてるところにお金かかってたら、なんか、あの配信って、リスナーの方から、トガラジリスナーの方からなんか、お願いした感じになってるじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
なので、その、お二人にちょっと負担をかけるのはな、ということで、あの額を包ませていただきます。
ああ、
なるほど。
確かに、それはまあ、言われてみれば納得ですけども。ぎょっとした。
普段は下です。もっと下です。
もっと下ですか。まあ僕もだって1000円以上は滅多にないですからね、本当に。
お、これは、セコヒロスか。もしかして
。細客アピールです。細客アピールです。でも、したことないは異常でしたね。意外というか、ま
あ。結構多いですよね。
結構半分以上占めてたっていう。あ、ちなみにエンリンさんは、スパチャは？
私もでも1000円前後ですかね。
ああ。
まあなんか、ちょっと数字でボケられそうな時とかは、その金額にしたりとか。
はい、はい。例えばそうですね、語呂合わせとかでやっちゃったりとかできますもんね。
そうですね。例えばこの前、桃いちごさん、
はいはいはい、
美少女ゲーム系の声優さんの時は、まあ、1515にしたりとか。
ああ、15ですからね、はいはい。
うんうん。
確かに。
まあ、そんな感じで金額は決めてますね。
へえ、なるほど、なるほど。確かにそうですね、うんうん。僕もそういうとこあります。水野直美さんに773って送る人いっぱいいますから。
うんうんうん、
そういうやつだとは思いますけど、まあ、いや、遅れてる人すごいな。赤スパってすごいなって。いや、粗品に赤スパ遅れてるやつ異常だなと思ってますよね。5万とか送ってるでしょ、上限の。
確かに。
あそこら辺は、どうしてそんなに送ってんだろうっていうのはちょっと、どうせギャンブルで消えるのにって。すげえ思ってるんですけどね。まあまあまあ。まあ幸せならいっか。
まあそうっすね。当人が幸せなら。
幸せなら OK ですっていう話ですね皆さんもね、スパチャはまあご利用は計画的にというか、まあ、
無理のない範囲で、ね、
無理のない範囲で納得できる金額をよろしくお願いしますって感じですねそういう結論で大丈夫ですかねさあ、
はい、
そんなこんなで、始めていきましょう。タイトルコールしますね、 じゃあもう、僕が略してって言ったら、別ラジって二人が、はい、会うか分かんないですけど、言ってくださらない。
ああ、ね、分かりました。
いや、コール&レスポンス、ここで打ち合わせするっていうね。
それはもう、あれですよね。ボケろっていう前振りですよね。
もう聞き取れるか分かんないですけどね、ボケられたやつを。じゃあ行きますね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ
はーい。
これ今合わせられるようにちょっとずらしました。
ああーなるほど
なるほどなるほど、こっちの
重ねてもらえるように
こっちで重ねろと了解しました。
生じゃない
要点屋さんがボケそうだったんで、
ああなるほどなるほど様子見てたんですね。
生じゃないから上にできることだな、
はい、了解です。なるほどなるほど、さあ そんな感じでございますけどね、まあいろいろ今回喋っていこうという感じなんですけど、ゲストウィークということで、ゲスト月間か、
うんうん、ゲスト月間、
うん、月間ということなんですけどね、はい、その前にちょっと、処理しておく問題がありまして、
はい、
こちら お名前エボルーブさんからおふつおたをいただいておるんですけども、346の悲劇と書いてます件名が
346、
こちら、ですね、別ラジの皆様こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
346回に起こった出来事を覚えていますでしょうか、まず346事件、パーソナリティであろう方がナンバリングを覚えていなかったとは3、4回くらい前に346回近いじゃん、ほな3時46分に346って送ったろうと思い実行した結果、アキロさんからははて何のことやらみたいな反応で大笑いしました3時46分に届いたんですよね。そこまでは判断してってたんですけど、それが346回にかこつけてたとは思わなかったっていう、
あーなるほど、
僕のね、ミスです、でそして知恵の牛事件、毎回知恵の牛、知恵の牛とツーショットを撮ってるお方が知恵の牛の命名者を知らなかったのは大爆笑しました。渾身のボケを自分が解説するって寂しいですね瀬戸内寂聴っていう名前が出たんですよ、知恵の牛の、大喜利の時に、はい、なんかまあ瀬戸内海近いし瀬戸内って言っときゃウケるのかなっていう風な解釈をしたら、知恵の牛、はい、あの知恵の牛っていう石像を、命名した人が命名者が瀬戸内寂聴さんだったっていうそれは調べたことなかったっていう。僕はたまたまあれを、ね、花森ゆみりさんと鈴木アナさんがこう撫でてたのを、聖地巡礼してるってだけの話なんで。
なるほど。
ずっとそれを繰り返してるっていう、こすってる、牛をさするだけにこすってるっていうね話です。話、
まあ、とりあえず一回謝っときますか。
寂聴さんに謝った方がいいですかこれ。
そうですね、
じゃあちょっと瀬戸内寂聴さん、この度は申し訳ございませんでしたもうね、届いてるのが天国に今いらっしゃいますからね、寂聴さんも届いてるか分かんないですけどね、まあ、こういうちょっと事件があったっていうのを処理させていただきました。はい、まあまあ そんな感じでね、今回ゲストさんをちょっと今ほったらかしの状態なんで、この後ちょっとゲストさんとね一緒に交えていろいろ喋っていこうかなと思ってます。はい、はい、そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
秋広と
天輪の別ラジ、
はい、改めましてパーソナリティのナノマです
、マンスリーの天輪です。
そしてゲストさん、
よてんやです。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
ちょっと今回は形式上打ち合わせちょっとさっきしたんですけど、秋広改めナノマで行かせていただこうかなと思ってます
新鮮ですね。
新鮮ですね、ナノマで名乗るのここの番組でまあまあ、今回要点屋さんは以前要点屋さんの方の YouTube にお呼ばれしたっていうことがきっかけだったりとか、あとアマースとかをね一緒にしたっていうのもあって、ちょっとそういうので、こっちもよ 呼べるかなと思ってベズラジの方も呼ばせていただいたっていう経緯なんですけど、
はい、
よくぞおいでくださいました。
いえいえ、こちらこそお誘いありがとうございます。
いえいえ、もうなんかもう早速なんですけど、もういろいろね、聞いてみたいなと思って、要点屋さんのことを、もうリスナーさんもね、うん、もしかしたら初めましての人もいるかもしれないんで、うん、やっぱ一問一答というかね、前回エンリンさんとちょっと打ち合わせ半分みたいな感じでいろいろ喋ったことをね、今回、予定屋さんにぶつけていこうかなと思ってますんで、
おい、
ちょっと、早速そこら辺をねやっていこうかなと思ってます、
めっちゃ怖いな、何言わされるんだろう。
まあ、NG だったら NG ですって言ってくれたらいいんでね。ノーコメントとか。もうのらりくらりとかわしていただくでも何でもいいので、ね、とりあえず聞くだけ聞きます。じゃあそんな感じで、聞いていきたいんですけど、まず要点屋っていう名前の由来をちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、
名前の由来何だったかな、結構昔なんでなんか曖昧なんですけど、なんとなくつけたような記憶があるんですよ。
なんとなく、
なんとなく、
なんなんですかね、その出典元というか、
なんだったっけな、なんか漢字だったような記憶があるんですが、まあひらがなの方が見栄えがいいなということで、ひらがなでやってるのは確かなんですけど。
はいはいはいはい。
元の漢字を忘れました。
漢字であったんですね、最初は。
もともとは漢字でした。
なんか、正式名称みたいな感じじゃなかった？要点やなんとか、なんとかみたいな。
いや、そんなことはないんです。
ことはなかったんですか？
はい。
へ
ぇ、本当になんか、言葉の響きだけでつけたような感じだったと思います。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。本人もわからない謎が。
じゃあ気づいたら要点屋になってたってこと？
そうですね、響きがいいんでちょっと気に入ってます。
あ、なるほどなるほど、
なるほど。
ちなみにですけど、今そのツイッターとかのアイコン画像についてをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、
この画像はですね、うんうん、まあ、YouTube で配信始めるにあたって半券画像だとちょっとまずいなと思って作ったんですけど。
なるほどなるほど。
はいはいはい。イラスト描かれるんですね。
はい。配信の方で、バスツアーの時の背景も自分で描かせていただきました。
はいはい。
ああ。
いや、なんか、そういうのはいつからみたいなのとかは。
いや、いつだろう。大学ぐらいかな。
そういう専門系とかではなく。
でもなく、ただの趣味ですね。
はあ、なるほどなるほど。イラスト描ける人ってすごいなって思うんですけど、僕そう全然絵心ないんで、
あんなのはある程度まではその才能とかいらないです。量だけでどうにでもなります。
あ、とりあえず描けと。
そうそうそうそうそう。
あ、エンリンさんとかイラストどうです？
いや、もう全然描けないですね。もう壊滅的です。
これはそのうち、あれやりましょうか、ガーティックフォンやりましょうか。
出た出た出た。なんか絵の伝言ゲームですよね。
そうそうそうそうそう。
あれは、
いやー、でもやりたいっすよね。
いや、うん、興味はあります。
あのね、うん、ガーティックフォンはね、絵心ない人がいる方が楽しいです。
まあまあまあまあ、伝言ゲームのね、途中のなんだこれみたいなのがありますね。
確かに確かに。
配信とか見てたら確かにそうだなと思ってました。はあ、なるほどなるほど。これはオリジナルキャラクターということで、
そうですね、
自画像というか、何なんですかこれは。
一応自画像は自画像なんですけど、まず全くもって似てませんよ。メガネの部分だけかな。
メガネだけが。あ、
しかも伊達だからね、メガネ。
え、伊達なんですか。
伊達です。
そうなんですね。
それはやっぱおしゃれ。
まあまあ、自分の顔があんまり好きじゃないので、メガネでちょっと隠してる感じですね。
なるほど。いや、まあメガネフェチだったりするのかなとか思ってたんですけど。
まあ、それもありますかね。
それもある。あ、シグさんと気が合いそうですね。シグさんもメガネフェチなんですね、あの人。
うんうんうん。
うん、ああ、なるほど、なるほど。あ、そういう感じのイラストなんですね。これが、後々 V になったりとか。
なるかな。いや、V の動かし方知らないしな。しかも、この自画像、実は、バストアップで書いてるじゃないですか。
はいはいはい。
下何も考えてないんですよ。言うたら、マッパですんで。
マッパ。
今のところはちょっと。
確かに。そうですね。全然想像できないですもんね。この下が何なのかみたいなね。皆さん考え、ご想像にお任せしますみたいな感 はいはい。じゃあ、そうしたらですね、次、ちょっと、うん、次の質問に行きたいと思うんですけども、
うん、
推してることって何かありますか？まあ、ざっくりとした質問なんですけど。
ざっくりと。
まあ、今、推してること、これがおすすめですみたいなのとかでもいいですし、今、声優さんで推してる声優さんはこの人ですみたいな。
ああ、まあ、おなじみ。
はい、
逢坂優香さんでございます。
逢坂優香さんを推してる。うん、このいつ頃からみたいなとか。
いつだったっけな。結構前なんと思うんですけど、
はい、
ソフィーのアトリエやった時からかな。
ああ、ありましたね。
でその後はなんかツイッターを始めるまでそういう情報を集める手段がなかったんであれだったんですけど、ツイッター始めてから本格的に推し始めたみたいな感じになりますかね。
なるほど。そうなんですね。だからそう、ゲームがきっかけっていう感じですか、じゃあ。
そうですね。声が素敵な人が好きなんですよ、私。
はいはいはいはい。
はいはい。
配信者さんとかでもいい声してる人とか結構見ますし。
うん。
うん、
確かに。
もともとあれなんですか、声優さんは好きで、逢坂さんハマってって感じなんですか。
そうですね。
うん、他に推してる声優さんとか。
まあ、マエレナさん。
第2番、選択選手。
それは、なんかもう、箱押しみたいな感じになってますけど。
まあ、そうですね。なんか、ニコイチみたいな感じになってますけど。なるほど、なるほど。
あれ、でも、今、ツイッター見てたら、桑谷さんの。
桑谷さん、リツイートしてますね。
リツイートしてた。
桑谷さんはもう、昔の昔ですから、それ言ったら本人に失礼なんですけど、まあまあはい
古
谷さんは、はい、シスタープリンセスの頃に、ラジオやってた頃かな、その頃からちょっとファンで。
懐かしいですね。うん、
で、VTuber 化して、そっから再燃した感じがありますかね。
ああ、なるほど、なるほど。こう、いろいろ。
まあ、まあ、最推しは逢坂くんということにしといてください。
了解です。ちなみに今、ツイッター見てるんですけど、
はい。
はい、
フォロー数が58ってのは、なんか、割となんか少ないなって思ってるんですけど。
ツイッター始めてそんなにないですし、増やす、フォロー数、自分のフォローしてる人がっていうことですか。
ああ、そうです、そうです。あんま情報仕入れないのかなって、ツイッター。
そうですね、なんていうんですかね、ツイッターに流れてくる量をあんまり増やしたくないような。
はいはいはい。
なるほど。
少数精鋭的な感じにしてって。
なるほど、なるほど。コンパクトですね。
はい。
なるほど。
読むの大変じゃないですか。
確かに、なんか、読んでるだけ時間潰れちゃいますからね、はい、ああいうのってね。うん。あ、なるほど。そういう使い方なんですね。なるほど、なるほど。じゃあ、続きましてですね、こちら、お酒に関するエピソードっていうのもちょっと、なんかあったらっていう話なんですけど。
お酒に関するエピソードなんですけどね、私ほとんど飲まないんですよね、これがまた。飲んでたのが大学時代にサークル仲間と飲む時ぐらいで、
はいはいはい、
まあ飲んだら吐きます。それぐらい弱いんですよ、私。
弱かったんですね。
弱いんですよ。
なるほど、なるほど。あ、僕もね、あんま飲まないんでね、苦手なんでね。あ、なるほどっていう感じですね。わかります、わかります。
あれ、でもこの前のバスツアーの時って飲んでませんでしたっけ。
いや、全く飲んでないですよ。
あ、そうなんですね。
うん、
そうだったんですね。
飲んでなくてあのテンションなんで。
まあ、飲まなくても全然ね、シラフで別にね、テンション上げれますからね。
あのテンションは絶対飲んでると思ってました。
あ、やっぱエンリさんもそう思うぐらいのテンションっていうね。
そうですね。私はもう あそこに行くまでになんかビール2、3本瓶飲んでたんで。
あ、そうかそうか。
飲んでますね。
夜部屋に入る前にね、それぐらいしてたんですね。あれか、ディナーショーというか、宴の時には飲んでたんですか。
いや、本当に飲まないんですよ。
まあまあ、エンリさん。
あ、エンリさんのね。
自分は飲んでましたね。
あ、もうすでに飲んでたんだ、あそこで。
早いな。
まあまあまあ、まあ、お酒はね、うん、まあ、好きな人嫌いな人って分かれますからね。
うんうんうん、
うん、まあ、 まあまあまあ、そういうエピソードトーク、まあ少しでも聞けたんでよかったです。あと、これなんですけども、はい、性癖についてっていうざっくりしたやつがありますね。
ざっくりしすぎでしょう。どこまでを語ればいいんですか？NG とかなる？
まあまあまあ、この番組ピー音はないので一応。
ちなみにこの前、ナノワさんは、あれですね、イメージビデオが、めちゃくちゃ興奮するっていう話してた。
イメージビデオを見てたっていう話がありましたね。まあ、僕もね、性癖のデパートみたいなもんなんで今日はこの気分だなみたいな性癖でね。いろんな性癖があるなと思うんですけど。だから、
性癖ってこれはあれですか、その、好みとかいう話じゃなくて、その、エッチ系の話ですか？
いや、でも、まあ、好みとかも込みですよ。
どれでもいいです。どれでも乗っかります。
ざっくりだな。
ざっくり
だ。まあ、先ほど話したように、私、声の素敵な方が好きで、はい、男性声優さん、女性声優さん問わず。
ああ、いいですね。
男性声優さんだと、一番好きなのは緑川光さんかな。
あ、そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ、あれですか、ASMR とか、
そんなに ASMR は聞いてないかな、相坂くんの時の、
もうありますよね。
あれぐらいしか持ってないですかね、多分。
まあまあまあ、推しのやつは聞きたいですよね。
はい。
ナノワさん結構聞いてますよね。
僕はいろいろ毎月 DL サイトに お金払ってます、
はい、
毎月なんか買うもんはあるなって
で節操ないな
まあまあまあまあそれはね、うん、いろいろ聞いてますよ、うん、
なんかおすすめの ASMR
言えないやつばっかりやね
言えないやつばっかり
R 指定のやつばっかなんで
番組の後ということですかね、
ASMR とは名ばかりのもうちょっとエッチ作品ばっかり聞いてるって
ああなるほど自分も人のこと言えないんで
ねこいつらどうなってんだっていう話ですけどね、
そうですね、
まあ、予定屋さんはそうもうちょっとピュアな方向で攻めた方がいいですか、
ピュアな方向って言われるとなんか逃げてるみたいな感じですけどとりあえずそんな感じで
いやいやいや
じゃあちょっとじゃあ、ちょっとせめて一個だけ傷跡を残したいんですけど。
はいはいはい。
ちょっと、中派か外派かだけ聞いときたいんですけど。
すごいなその攻め方。
もうその、エロゲの選択肢だよね、フィニッシュの。
これ聞いとかないとダメですね。
それは、エロゲの選択肢としてでいいんですか？
いえ、どっちでもいいですよ。
じゃあまあ、エロゲのスチル、イベントスチルとしては、まあ、中で。
はい。ああ。ありがとうございます。
ありがとうございます。ここら辺、私も中です。大丈夫です。
別に大丈夫ではないんだよな。
逆に問題か。まあまあ、
仲間が増えたからって別に大丈夫か大丈夫じゃなくなるかとかそういう話ではないんだよな。
余計に犯罪係数が上がったかもしれないですね。はい、大怪我したところで、じゃあちょっと他にもってことですけども、あと洋手屋さんその YouTube でゲーム配信してるじゃないですか。
はいはいはい。
普段どういったゲーム配信をされてますか？
いやまあとりあえず思いつく限りなんか面白そうだなって思ったんで手当たり次第やってる限りなんですけど、まあそういうやり方したらまあ登録者数は伸びたいんですけどね
なるほど、ね、
まあ基本的に自分が面白そうなのをやって気ままに別になんていうんですかね、そのまあ有名になりたくないわけじゃないですけど、そのまあ気ままにやってついてきてくれる人だけいたらいいかなみたいな感じのスタイルですね、
うんうんうん、
今のところは。
最新はゼルダ？
ゼルダですね。
なるほど、なるほど。前作もやってて。
前作はやってましたけど、その頃は配信してなかったので。
はい、うんうん。配信始めたのは、あれなんですか？つい最近っていう感じですか？
1 年ぐらい前かな。まあ、これも、さっきの話に関わることなんですけど、はい、ソフィーのアトリエ2を、はい。やり始めた時にちょうどやり始めた感じかなっていう、
はいはいはいはい、それきっかけというか、なんだ、配信、
まあ、きっかけ
配信するきっかけみたいなね、
うん、 いろんな方がやってて面白そうだなって思ったのがちょっときっかけですけど。
へえ、なるほど。
いや、でも難しいですね、配信は。面白いこと言わなきゃなんないのは。
まあ、リスナーのね、心をつかむのは、ちょっと、どうなんですかね、難しいのかって。固定ファンをね、うん、作るのも難しそうだなとは思ってるんですけどね。
うん。
だから僕、配信とか向いてないんで、突発的にやってるんですよね。たまになんか、やってるだけなんですけども。あ、モンハンとかね、スプラトゥーンとか、
うんうん、
スイッチがあったりとか、あと地球防衛軍とか、ホグワーツレガシーとかもやられてるんですね。
結構ジャンルバラバラっすね。
そうですね、まあ、アクション系が多いかなとは思いますが、
うんうんうん、まあまあ、死にゲーと呼ばれるような、
あ、そうですね、
ジャンルも多いですね。
うん、なんか、あれなんですか、おすすめのゲームとかあります？この配信でやってる、やってない関係なしに。
おすすめのゲームが、なんだろう、とりあえず、8月に出るアーマードコア6?
ああ。
人用めちゃめちゃ選びますけど、まあ、うんうんうん、面白そうだなとは思ってますね、自分的には。
アーマードコアシリーズはずっとやってる感じですか？
ずっとやってますね。
お
お。プレステ時代からかな、やってるのは。
はいはいはい、
うーん、闘争心があるからですかね。
いや、まあ基本的にフロム脳なんですよ私。
なるほど。
エルデンリングやられてますもんね。確かに、
エルデンの他にもダークソウルにもその前からずっとやってたんで。
はいはいはい、なるほどなるほど、ね、体が闘争を求めてるのかなって思っちゃったんですけど、ね、すごいネットミームみたいな感じでよく出てましたもんね、あれね。
そうですね、
アーマードコア、
アーマードコアといえばみたいなとこありますよね。
そのイメージしかなかったんですけど、いや、ああ、なるほどね。へえ、まあそうですね、フロムソフトウェアの作品が主に、
そうですね、
おすすめだと。へえ、じゃあまあ今ゼルダ配信して終わったんですか今。
一応クリアはしたんですけど、他にもちょっとまだやりたいことはあるっちゃうんですけど、今作のゼルダ、ゲーム内でなんかいろいろ組み立てたりできるんで、
はいはいはい。
スーパーロボット組みたいなっていう。
いや、そんなんもできるんですか。
まあ、ゼルダでなんか、なんてくぐったんやんかな。なんかでググれば多分いろいろ出てきますよ、そういう変形合体みたいな感じの。
へ
ー。結構面白いので、見てみてください。
やっぱその、うん、あ、メカとかロボ系とかってお好きですか？
あ、大好きですね。
うん、
男で嫌いなやつっていますか？
なるほど。本当に典型的な男の子っていう感じなんですかね。じゃあマシン系かなんか、
うん、
でも僕本当にあんまり見通ってこなかったんですよ正直。
そうで、前回このあの出させてもらった時にトップを狙えるの話したんですよ。
はいはい。
ああ、
でもなんか南野さん全然刺さってなくて。
めちゃめちゃ面白い名作じゃないですか。
いや、そうなんですよね。
そうなんですね。
いや、もう絶対見た方がいいって伝えようと思ったんですけど、なんか刺さってないなって思いながら。
僕本当にだから、そうガンダムとかもなかなか通ってこなくて。ガンダムシードは一応見たんですけど、
うん、
はい、人間ドラマの方をやっぱ主軸に見ちゃってて。
あ、まあ確かにガンダムは基本的に人間ドラマ寄りな感じがありますね。
もうあって、まあ、そのロボット同士のみたいなのは、まあね、そんなにみたいな感じだったんですよ。
じゃあなんかおすすめのこのシリーズのガンダムが好きとかあります？ヨウテンさん。
ああ、ガンダムシリーズですか。私一番好きなのはガンダムウィングですね、うん、ま
あ、
さっき出てきた、
はい、
あの緑川光さんが主役をやってらっしゃる。
ああ、つながりましたねそこに。
なるほどなるほど
なるほど。
いいっすね。まあ、ウィングのあのスーパーロボット感もいいっすよね。最後あのゼロカスタム羽入るとことかめっちゃいいっす、
ね、かっこいいっすね。
なるほど。じゃあこれは典型的な男の子タイプなんかもしれないですね、陽天屋さん。
まあ美少女ゲームとかも結構好きですけどね。
おお、
まあ、そういう意味でも男の子やなっていうところですね。ことですね。なるほど、わかりました。じゃあまあそこであれなんですけども、まあ次の項目ですよね。あれ、うん、今ちょっと出てきた。ああ、そう、それでそのいろいろ 聞いてみたところで、オタクになったきっかけみたいなねのもちょっと聞いてみたいんですけど。
うん。
オタクになったきっかけなんだろうな。いや、ほんとちょっと古、多分兄貴の影響かなとは思うんですが。
お兄さんがいらっしゃって。
ね、物心ついた頃からガンダム見てました。一番初めに見たのは多分 F91 かな。
おー。
なんか知らぬ間に映画館に連れて行かれてて、
へえ。
見た記憶はありますが。
なるほど。まあ僕も弟いるんですけど、
はい。
僕よりも弟の方がガンダムとか詳しかったりします。やっぱ男の子なんだなって。そのガンプラとか組み立てたりして。
おお。妖艇さんガンプラとか作る。
あ、大好きですよ。
おお。
あの塗装までしないので、あのマスターグレード派なんですけど。
はいはいはい。
はいはい、はい。
あれ組むの時間かかって、
うん、
あの積みガンプラが今何箱ぐらいあるかな。
そんなに。あ、意外とそういうのも買われてるんですね。
うんうん、
買ったはいいけど組まないんですよね、うん、最近は。ちょっと時間がなくて、
はいはい、うん、僕が組み立てたことあるのはあれかな、ミニ四駆とかですけどね、昔で。
あれはもう組んだ、いや改造したら組んだことにはなるけど、素組みは組んだことにはならないレベルじゃないですか。
そうなんですね。パーツパーツがあるからてっきり
食玩レベルじゃないですかね。
あ、そうなんですね。じゃあもうレベルが違うと、ガンプラとは。
ガンプラ、特にマスターグレードを組もうと思ったら6時間ぐらい消えるんですよ。
怖、
うん、
あ、そうなんですね。ひー、ガンプラ。
自分も、それこそ、ウィングゼロかな、もう、まあ、昔マスター作ったんですけど、はい、なんか、最初に、あの、全然ガンプラ作ったことないけど、買ってみて、で、やったんですけど、2日、3日ぐらいかかりましたね。
マスターグレードはそんなレベルですね。
うん、やり慣れてないのに、急に高望みしてそっから行ったんで。
やり慣れてる人間で6時間ぐらいですからね。
うん。
いや、慣れてて6時間は相当ですね、う
ん。いや、まあ、もっと早い人はいるかもしれませんけどね。本職の方とか、
うん、
まあ、いるかもしれませんけど、もっと早いかもしれません。
こだわり出すと、なんか、バリ取りの、やり方とかそういうのも変わってくるじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、なんか、そうそうそう、
ガンプラ組み立て系の動画は投稿しないですか。
私あれなんですよ、カメラとか手元配信とかやってないんです。
あ、カメラはない感じで。
そうそうそう、
はいはいはい、なるほどなるほど。まあまあ、そういう配信者も いるよねぐらいの感じですけどね。
まあでもね、ツイッターとかにね、作ったやつとか上げてほしいですよね。
ああ、わかりました。そのうち頑張って組んで。
確かにね、妖艇屋さんのそこら辺は知らない一面だったんで。
うんうんうんうん。
あ、そんなんあったんだみたいなね、のは思いましたね。
まあ、
そうですね。
あれですね、そういう、なんていうんですか、男の子男の子してるような、つながりじゃなかったですからね。
うん。
あ、まあまあ、確かに。あ、でもガンプラの写真は確かに川口名人の作品をっていうのがツイッターにね、上げられてますしね。
ちょっと出かけた時に、よ、うん、ガンプラショップみたいなとこ寄ってみたら、なんか、なんかレジェンドの作った作品が飾ってあると思って、ちょっと撮らせていただいたんですけど。
へぇ、そういうね、その、あ、名人がいらっしゃるんだっていう。あんまそこら辺通ってこなかったんで知らなかったっす
よ。いや、今からでもいけますよ。
今からガンプラ名人になるか、俺が。ガンプラ王に俺はなるんだ。
ガンプラか。じゃあ、あれ見ましょう。ビルドファイターズ見ましょう。
はい、
なるほどね。
あ、確かにビルドファイターズね、ありましたね。まあ、そんな、まあ、そんな妖艇屋さんなんですけども、
うん、
以前はその、バスツアーの時の夜にボードゲームを割と持ってきてたっていう、
あ、はい、持ってきましたね、
ことがあったんですけども、あの、まあ、そのボードゲームはいつからそういう感じの、
ボードゲームいつからだっけな、 2,3 年ぐらい前から集め始めたかなとは思いますが、
まあ、そういう やるお仲間とかがいらっしゃって、
いや、仲間に全くいないですから、一人で買ってみたいな感じで。使うことなく悲しいことになってますけど。
悲しいですね、それは。
いや、なんか結構バッグにバンって入れて持ってきてたんで、
うん、
なんかね、すごいやり込んでるんだろうなって
経験者かなってね、思ってましたけど。うんうんうん、
のいや、まあ、あれですね、たまに、うん、メイとかオイとかと、やるぐらいで、めったに、最近コロナとかで、ま、全然できないんですけど、
うん、
たまにやる感じですね。
なるほど。で、そんな要点はさ、まあ、おすすめのボードゲームなんかあれば。
おすすめのボードゲームね、いろいろあってね、まあ、おすすめは、これはどういうおすすめにすればいいのかな。初心者におすすめって言うんであれば、やはり、ボードゲームの名作、カタン。
うん。
カタン、はいはいはい。
あれは、なんか今、ブラウザ上でできるのかな、なんかそういうのでできるんで、ちょっと、触ってみるにあれば、おすすめですね。
へぇー。そうなんですね。へぇー。
カタン。ルールがちょっと分かってないですね、実は。
うん。
あ、まあ、陣取りゲームですよ。
はいはいはいはい。ちょっと調べてみようかと。
あ、死ぬほど流行ってましたよね。
はい。資材集めて、その資材で街を作って、で、街が得点になって、うん、で、一定点数を取ったら勝ちみたいな。
六角形の、はいはいはいはい。なんか。
いや、なんか、コロナが流行り出した時に、なんか、ボードゲームめちゃめちゃ売れてた時期あったじゃないですか。
ああ。
ありましたね。
なんか、その時に、カタンどこにも売ってなくて、やりたいけど、売ってないな、みたいな感じで。
なるほどね。なんか、僕が知ってるボードゲームって、なんか、みんなと トークする系だなって。
ああ、それはテーブルトーク系のゲームですね。
なんか、告白するやつとか、うん、プロポーズか。なんか、
一応持っていってはいたんですけど、
持ってる
んですね。男同士でやってて、どうすんのとかいう話を。あれはシグさんに言われたんかな。男同士でやってどうすんだよみたいな話になったと思うんですよ、あの時。
まあ、なるほどね、確かに。まあ、聞かされてもなっていう感じかもしんないですね。
まあ、でも、あれですよ、男同士でやっても結構面白いもんですよ。
面白いと思いますよ、即興でなんか言葉考える系のやつ、ね。
試しで見てみるんであれば、花江夏樹さんのチャンネルの闇のゲーム。で、いろんなボードゲームやってらっしゃるんで、あそこのチャンネル見てみてもらうとかなり面白いですよ。花江夏樹さん、小野賢章さん、江口拓也さんが基本3人集まってなんかいろいろやってらっしゃるんですよ、ボードゲーム。めっちゃ面白いです。
なんか、はいはいはいはい。もう本当になんかそういうボードゲーム系は、そうですね、ラジオとかではやっぱいろいろ聞いてたんですけど、ラジオ的になるとやっぱトーク系になるんですよね、やっぱね。
そうですね。目に見えないですからね。
だから、自分の持ってる数字が大きいか小さいかをなんか言うやつみたいな、例えて。とか、なんか、
はいはいはいはい。
あれ、なんてゲームだっけなんかありますね。
直接言っちゃダメで、なんか。言っちゃダメなやつ。あれですよね。
うんうんうん。
はいはい。
なんか、ああいうのとかね、あ、こんなボードゲームがあるんだなってことをね、思って見てた記憶はありますけどね。ボードゲーム自体は自分は一つも持ってないですね。だからこの前やった漢字揃えるやつ、
我流クンフー極め労働、
はいはいはい、ああいうの初めてやって新鮮でしたね、
うん
うん、ああなるほどなるほど、そういうボードゲームもねいろいろあるっていう感じなんですけども、まあそうですね、あとちょっと聞きたいことなんですけども、
うん、
はい、まあトガラジのまあ、つながりじゃないですか、我々。
はい。
普段どういうラジオを聞かれてたりします？
普段なぁ。基本最近はトガラジしか聞いてなかったんですけど、昔は、
はいはいはい、
昔、20年ぐらい前かな、宮村優子さんと相川理香子さんで、アシスタントに野戸真美子さんがいらっしゃった。
懐かしい名前だな。
ラジオとか、岩田光代さんと鈴村健一さんがやってたラジオとか、
はいはいはい、
他は、まあ、さっき名前出てきた桑谷夏子さんと望月久弥さんがやってらっしゃるラジオとか、
そう、
基本的に声優さん関係のラジオ、
まあ、アニラジと呼ばれるやつですよね、はい、うん、なんかそのメール投稿はトガラジが初めてでした？
いや、
その前から。
そうでもないかな。いや、本格的に、その、毎週送ったりとかするのは、トガラジが初めてかな。 昔はそのメールとか送るのが大変だったんで、はがきだったじゃないですか。
そうですね。
あ、そうかそうか、そうですよね。
昔はがきで、
そう
で、しかも関東圏と関西圏で一週間ずれるんですよ。
確かに。
確かに。
そう、ネットラジオになって便利に世の中になったなって本当思うんですけど。
今そうですよね。うん、本当にもう、今の若い子は。
で、メールで送れるじゃないですか。はがき職人って言われてるけど、メール職人じゃないですか、今。
確かにそうですね。
うんうんうんうん、
本当にはがきを送ったことがあるのかっていうね。人たちいますよね。
確かに。自分は、ギリファックスで送ったぐらいです、ね。
ファックスで。
うん。
ファックスで送ってたってことは生番組ってことですか？
そう。だからそれこそアニスパの最初の方とか。
アニスパの。
うん。
あ、なるほど。
何年だろう。2005年ぐらいかもしれないですね。
へぇー。
とか、それぐらいかも。
もう時代を感じますね。
本当にね。
でももう普通にメールになってますよね。
メールが主流ですもんね、本当に今。
うん。
はがきを送ることがめったにない。
うん。
はがきは送らなくなったな。いや、うん、この間送りましたけど、ホテルから。
ああ、確かに確かに。
七間さんは送ってないんですよね。
おい、あれ、そうなんですよ。送れてないから、うん、メールすら送れてないもん。まだ。もうなんかそこでもう差をつけられちゃってる感があって
。まあ、タイミング逃すとなかなか、あれですよね。
そうなんですよね。何かしら送りたいなと思ってるんですけどね。
うん、うんうん
うん。始まる前に、もう噂だと7月に始まるんじゃないかみたいなね。
ああ、なんか、ね、
恋もざわついてますからね。
復活する番組がどうのこうのって言われて
発表されてみたいな。
うんうん。
も
う
そろそろちょっと動き出さなきゃっていう、ナノマ動きます状態にならないと。ちょっとなっていう。うん、ね、誰かにね、提言されないか心配ですね。ナノマ読まれすぎだみたいな。一個ぐらい番組降りてもらえますかって。そんなね、時事を絡めた。誰に提言されるんだってね。話ですけど。そんなアンチもいねえだろうってね。むしろこっち側が噛みついていこうかみたいなね。感じですけどね。まあまあまあ、そんな感じでね。まあそんなラジオの思い出といいますか。まあまあ、そんな、投稿に関する話もありましたけども。あと、じゃあ、逆に僕らに聞いてみたいこととかありますよ、皆さん。
聞いてみたいこと、うん、なんだろう、何やろうかな。急に言われると、パッとは出てこないんですよね。
ああ、まあ逆質問って、いきなり僕も即興でちょっと思いついたやつなんでね。あれなんですけども。
ああ、そうだ。じゃあ、普通歌って、いろんな番組に送ってるとき困りません、はい、っていうのがちょっと気になったんですけど。
あ、それは困りますね。これは、他の人に真似されるかな、真似されたくはないなと思いつつ、あと他の人が聞いてこれを不快に思うパターンもあるかなと思うんですけど、普通歌。僕の普通歌の書き方なんですけど、
うんうんうん、
ま、多少再利用はしてます。
リサイクル。
リサイクルはしてます。まず生放送の番組があって、僕毎週聞いてる、まあ、エンリーさん知ってると思うんですけど、電脳妄想開発室、
はい、
あそこに普通オタを送るんです、最初に。
なるほど、なるほど。
そしたら生放送なんで読まれなかったらもう次の週に読むこともないじゃないですか、
はいはいはい、
あ、これはもう破棄なんだなって思うと、じゃあ他の番組にもこれはじゃあちょっとストックで送れてもいいなぐらいの。
ああ、要はあれですよね、漫画家さんの持ち込みみたいな感じですよね。
持ち込み、そうです。まずここで下ろして。ダメだったら。っていうパターンです。嫌われるやり方だと思います。他の職
員。まあまあまあ。
うん、これを良しとするかどうかはグレーだと思うんですよね、本当に。だと思うんですけど、まあまあ、そのアイディアの一つです。
うんうんうん、
まあまあまあ。
まあ、ちょこちょこそんなに普通だなんて思いつかないですからね、そうそう。まあ、多少、人よりアンテナを張れてるかどうかっていうのもあるかとは思うんですけど、日常のとあることになんかこう、ピンとくるか来ないかみたいな、あると思うんですよね。急に降りてくる、降りてこないもあると思いますし。
自分は、あれですね、もうメールのネタのストックフォルダがあって、そこに、単語とか、ちょっと思いついたなんか一言二言みたいなのをメモりまくって、でそのストックからどんどん使って、手出ししていくっていう感じですね。
ネタ帳があるんですね。
ありますあります。
ああ、 最近それなんかどっか送りました？
え、そっからしか出してないですよ基本的に。
そうなん
です だからもうそこの何ですか、その時のラジオの流れとかあるじゃないですか。
あ、ありますね。
はいはい、はい、
話の流れとか、あと次週のトークテーマとか、
はいはいはい、
がある時にそこのストックをバーって見てて、あ、この話できるなとか。うん、あ、だから先日とか言って3年前ぐらいの話してる時あります。
それは寝かしすぎですね。先日の定義が、3
年先日はすごいな。うん、エンリーさん何年生きてるんですかっていう。その3年が先日は多分1000歳とかそんなレベルの話だと思うんですよね。
数年前の出来事を昨日のように思い出すみたいなことですよね。
うん、そんな感じでストック使ってますね。
なるほど。あ、これはもうちょっといろんな人の、これは虎の巻を見せちゃったんじゃないかっていうね。そういう書き方なのかってね、あたかも先日って書くことで。
そうですね、
これは叙述トリックですね。
間違ってはいない前の日だから先日。
そうですね。
はあ、なるほど。さあ、まあそんな、そんな感じで、妖艇屋さんはでもメールとかは普段、
あ、ネタが系のやつはまあその時々ですけど、普通オタは基本的に尖らじしか送らない。
うーん、まあまあまあまあ、でもご報告の場みたいなねのもあるかもしれないですね。
そうですね、
尖らじは、
うん、他でもちょっと本当に何て言うんですかね、もう送ってないかな多分普通オタは。コーナー的なものはまあ被らないんで考えて送ったりはしますが、
うん、そうですね。コーナーとかも難しいですよね。思いつくときつかないときってありますし、得意不得意もある、うんうん、ありますもんね。
確かにありますね。
私はどっちかっていうとそっちの方が得意かな。
僕セリフ系が苦手なんですよ、うん、本当に。本当自分
それはちょっ と特殊なラジオすぎるからあれですけど。
まあまあ、でもセリフ系ってアニラジあるあるじゃないですか。
ああ。
だから本当にセリフに関しては何ですかね、自分の頭から出てこないですよ。人のインプットしかしないからアウトプットができない、うん、セリフのアウトプットができない人間なんでね、本当に。
でもセクハラとか読ませたりしてるじゃないですか。
そんなことしてるんですか、ナノマさん。
そんなことしてるんですか。そんなね、
私は聞いてますよそのラジオ。
ちょっと記憶にございません。いやいやいやね、そうですね、はい。そんな感じのゲストさんとのコーナーもまあまああれですけど、まあちょっとね時間も差し迫ってきてるんでね、
はい、
一応とりあえず ここら辺でゲストさん質問コーナーはここら辺にしとこうかなと思ってます。で、この後はもう、大喜利コーナーにお付き合いいただけたらなと思ってます。
あ、わかりました。
はい。そんな感じで、じゃあ、大喜利いきますね。別ラジ大喜利のコーナー。
あー、パチパチパチパチパチ。
パチパチパチ。そんな感じで、ございましてね。今回のお題はですね、異世界転生した時にこんな旅の仲間は嫌だ。で、募集しました。こちら、あれですね、妖艇屋さんから、ちょっといただいたお題ということで。なんかこれを思いついたきっかけとかありました？
え、いや、特になんか急にネタくれって言われたから、うん、じゃあこんな感じでっていう。
すごいっすね。あ、瞬発力ですよね。
いやー、でも他になんか良さげなんか思いつかなかって。
ああ、でも本当に。まあ、それで。
大喜利力高いっすね。
意外とメールも届きまして。
あ、それは良かったです。
ツイッターの方でもお題が来ましたんでね、一つ一つちょっと読ませていただきたいなと思ってます。
うん、
まずはこちら、新米お兄さんからいただきました。爆裂魔法一発しか打てないし、その後すぐ倒れる。これ
なんか聞いたことあるな、これ。
これ
なんだっけ、これ
触れていいやつ。
これ聞いたことあるな。
めぐみんやないかい。このスバやないかい。このスバのめぐみんですね。
うん。これはあれかな、推しの話したかったみたいな。
これはそうですね、オリジナリティがないですからね。相当なダメ出しをしてますけど。ひどいな、こんな風に言われるとは思ってなかっただろうな。
もうこれパッと見した時に、いや、なんかリエリーの話したいだけだろこいつって思いました。
確かに確かに。リリスリすぎるだろうってね。ちょっと思っちゃいました。はい。続きましてですね。こちら、ミンさんからいただきました。
はい。
民家に入るたびに、壺やタンスからアイテムを持ち出す。
RPG あるあるですね。
これはもう、あったなぁ。確か勇者ヨシヒコでそのシーンがあって、もう、いかに異常かっていう説明をしてましたね。いかにあの行動が異常なのかっていう。やってましたね。
でも、これ仲間がやってるのめっちゃ嫌じゃないですか。
確かに。
確かに嫌だ。
これは同じ人だと思われ
たは嫌だなぁ。RPG って絶対やりますけど。
自分じゃないですもんね。うん、泥棒のジョブがある人なのかなって思っちゃいますよね。いやー確かに。そう面白いなあ。続きましてですね、こちら真っ黒のさんまさんからいただきました。
はい。
パーティーの平均年齢65歳。結構年
だ。これあれじゃないですか、昔魔法陣ぐるぐるでそんなネタありました
よ。あ、マジっすか。ぐるぐるだ。ぐるぐるの方か。いや、まあ、これは嫌ですね。で、これ、自分が平均年齢を下げてるのか、下げて65の状態なのか。
下げて65だと相当やばいな。
やばいっすよね。
周り80じゃないんですか。
年上ばっかのパーティー。もう本当に追いぼれというかね。もう本当に引退間近の人たちを。
確かに。蘇生とか使っても全然生き返んない可能性ありますね。もう寿命でもう。
そうです。いやー。ね、これは嫌ですね。はい。続きましてですね。こちら、エンリンさんからも来てますね。
おう。同姓同名かな。
そこでボケるんだ。
アイコンまでなりすまし。異世界転生前の記憶を呼び出して嫌いだったやつのモノマネをいじってくる魔法使い。
あ、相手が
嫌いだったやつのモノマネをしていじってくる。あ、まあ、全然
本人がするんじゃなくて、そう、本人に嫌がらせをしてるくんですね。
やだな、トラウマ掘り起こされちゃうやつ。パーティーから除外したいよ、そういうやつは、本当に。
そう、もうすでに嫌がられてるんじゃないですか、その主人公が。
もう、お前抜けろって言われてんじゃない。
うん、嫌がらせされてますよね、確実に。
これ、パーティー抜けてスローライフした方がいいんじゃないかっていうやつですよね。異世界スローライフものありますね、最近は。はい、続きましてですね、エンリンさんからいただきました。道を歩いてるときや食事中などに突然、あっという、けど別に何が起こってるわけでもない。口癖ですね。あーが食べてる
とこういう人いますよね。
なんかいます。思い出したかのようにあっていう感じ。
うん、いやなんかこれを書いてた時になんか飯食べてたんですよ。
はいはいはい。
で、
はいはい、
その時になんか隣の席にいたなんかおじさんがあっって言って、
うん、
でその一緒に。なんか、その、ご飯食べてた、対面にいた、まあ、知らない人が、あ、なんかあったんですかって言ったら、あ、いや、なんでもないって言って、な、こいつ、なんなんだよって思って。
なんやねんって話ですね。
そう。それをメモってたんですよ。それこそ。
それをここで下ろした。
そう。でも、これもう使い道ねえなと思って、ここでいいやと思って、これを投げました。
なんか、ここ、廃棄場みたいになってますね。
ここ。
あれ、ここ気づきました。デツラジって、実は、読まれなかったメールを供養するコーナーがあったりするんですよ。
ね、ネタの不法投棄がここに行われてるわけですね。はい。まあ、受け皿広いんで、この番組は。
はい。
何でも拾いますんでね。はい、まあ、いいんですけど、まあ、そしたら、ツイッターの方、要点屋さんからもいただきましたね。
うん、あ、同姓同名かな？
同姓同名ですか、これ。アイコンもになりすましか？全員で逃げるときに、一人で先に逃げて、後で合流したときに、君たちなら来ると信じた、とか、しらじらしく言ってくる仲間。
しらじらしいですね、これ。
しらじらしいですね。もう、一人で先に逃げたやつね。
そうそうそうそう。これ見てる側は面白いんですけどね、やられたらたまったもんじゃねえだろうな、っていう。
確かにな。お前先に逃げただろうってね。
そうそうそう。これは、元ネタは、最近、ゲーム配信やってる方の 本当にあったネタで。
あ、そうなんですか。
先に一人で逃げて。ゲームだから、まだあのね、その、死んでも別にやり直しができるから、まあ、笑い話になりますけど、これ、死んならやり直しできない時には、ちょっとやられたら やってられんなとかはありますね。
確かに。嫌っすね。
嫌だなこういうのがあったら。いやですね、はい、続きましてですね、こちらメールの方でもいただいてます、
はい、
ライッコリさんからいただきました。 CV 桜井孝宏、 CV 石田明、 CV 早見翔、嫌な予感しかしない。もう裏切りのね、
なんか
裏切りキャラクター、
裏がありそうっすね。
なんかもうね、まあ、でも桜井さんはクラウドのね、今度また新作もね、出るっていう、続投が決定したってことだよね。続投というか、まあこの人以外ありえないだろうとは思いますけどね。
まあそうですね、
うん、クラウドといえばみたいな代表作みたいなところですからね、
うん、
さあ、まあ、
石田さんは相当怪しいですね。
石田さんは怪しいですね。働く細胞でモブに石田明がいた時の怪しさありましたね。まあそんな感じで、続きまして浜浜さんからいただきました。いつもイチャついてる美男美女カップル、
それは嫌だな。
パーティーにいたら、なんかそのパーティー内での恋愛のいざこざありますよね。もうサークルクラッシュというか、なんかこのパーティー解散したいなって思っちゃうやつですよね。
そうそう、3人パーティーはきついな、それで。
きつい
っすね。4人パーティーならまだね。
ああ、ね、宿泊とかどうすんのってなっちゃいますよね。
うんうん。
ちょっと気まずいですね。いやー。なるほど。続きましてですね、浜浜さんからいただきました。名前がジュゲムジュゲム五根すりひれ海事愛水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところ、油工事のブラ工事、パイポパイポパイポのチューリンガーシューリンガーのグリーダーグリーダーのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介。いや、ジュゲムのカンコピはないかい。
確かに嫌だけど、七間さんめっちゃ練習しましたねこれ。
これはでも昔ジュゲムのなんか CD とかありましたよね。
え、ジュゲムの CD、
ジュゲムのなんかジュゲムをラップ調にした CD とかあったんですよ。なんかこう、こち亀のエンディングとかで使われてたりしたのかな。なんかジュゲムジュゲムごっこのすり切れカイジャリ水魚の水魚待つみたいな、なんかそんな感じのメロディーのね曲があったんですよ。割とそれでね覚えちゃってるっていう。でもジュゲムは今なんか今更ジュゲムっていうね。
まあまあ古典はいいこと
ですから、古典ですからね、うん、もしくはピカソみたいなとこありますよね。ピカソの本名もすごいジュゲムバリ長いんですよ。
うんうんうん、
ああ、
なんかね。
覚えてないからリアクションできなかった。
なんとかでパウロみたいな。
あ、パウロピカソ、ね、うん、なんか10個ぐらい続くやつですよね。
そう
そこはあれじゃないですか、はい、アニラジってっぽいところから言うと、ルイズじゃないですか。やっぱり、例えとしては。
あ、ルイズも、そう、長かったっす。でしたっけ？
長かったと思いますよ。
いやー、ああいうの正式名称覚えられ、なんか、ね、全部が名前ですって言われても、結局略しちゃいますよね。
まあ、それはね。
うん。じゃあ、今から、贅沢な名前だねっていう。今から、お前はジュだって。ってなっちゃいます。
湯婆婆の。
湯婆婆出てきちゃって。長すぎるとそういうことあると思います。はい、続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい。
ポケットのないドラえもん。
それは、
仲間にいたらダメかい？
あれですね。悩むところですね。確かに、どうだろう、盾として有能じゃないですか多分。
ですよね。タンク系。
タンク。
まあ、タンクになるかは分かんないですけど、まあ、そうですね。いや、もう、これを、いやねーって言っちゃうと、それはそれで角が立つやつだからね。ドラえもんだし、ちょっとは、ねって。
そうそうそう。ちょっとコメントしない。
ポケットないドラえもんをいらないと逆に浜浜さんは思ってるんですかっていうことですからね。はい。それでは、続きましてですね、こちらがラストですね。はい。サメのジョーズはトコジョーズさんからいただきました。 清水を使うたびにオプション料金3000円請求される。
これは
突
っ込みどころとしては、その清水は何の清水ですかという突っ込みをすればいいんですかね。
清水ですかね。うん、エンリさんこういう経験は？
オプションで清水ありますよね。
経験はぶっ込む。
3000円は安いな。もっと高いと思います清水は。
あ、清水ってそんなお高いんですね。
うん、5000円ぐらいはした記憶あります。
相場がそんなもん。なるほど、
うん、うんうんうん。
じゃあ割とパーティー割引みたいなとこなのかな。
ああ、なるほど。
仲間なの？仲間の清水なんです。
仲間うちで。だから
仲間これは嫌だな。
仲間からでも3000円請求されるのは嫌ですけどね。
仲間の清水が嫌だわ。
まあでもアンデッドに聞くんですよね。聞くから使ってるんですよね。
聞くかな。
っていう話だと思うんですけどね。はい、ということで以上です。以上別ラジオ大喜利でしたけどもね、
はい、
次回の大喜利テーマ、こちら伊佐谷さんからいただいてます。
お、
次回のゲスト伊佐谷さんから、いただいてます、はい、お題発表しますね。
うん、
改札機に IC カードを3回連続でタッチするとどうなる？
おお、
これ
大喜利ですね。
大喜利ですね。完全なる大喜利ですね。例題もいただいてます。
はい。
それ以降にタッチした人がずっとついてくる。
なるほど。
なるほど。もしくは、もう一つありますよ。世界中のウォシュレットが一斉に起動する。IC カード3回連続タッチで、ね、
どこの IC カード？
改札にね、
改札で
IC カード3回連続タッチすると、多分あとそうね、ハリポタみたいに謎の ところ行ける、あの、
あーなるほどね、
あの駅の柱通り抜けれる。とかどうですかね。
そうっすね。
それ以外僕はもうちょっとベストアンサー思いつかないです。僕はあの田舎なんで、切って買うタイプなんで。切手じゃないか、切符を買うタイプなんで。
3か、なんだろうな。
3回、
じゃあこれ一つあれですかね、はい、3回分請求されるとか。
まあまあまあまあ、
あ
単純そうですよね。
いや普通は請求されませんからね。
あ、普通請求はされないですけど、まあ、考え方としてはなんかそんな風なかもなっていうリアリティラインはありますよね。
あとはなんだろう、3歳年齢を詐称できるようになる。
あ、
これあれです、夏川純です。
沢読みのね、夏川純さん。
そう、夏川純が3歳あの年齢詐称したっていう話。
懐かしいですね。もう令和に夏川純って名前久しぶりに聞きましたよ。
今、3で思いついたのはそれでした。
3でもうサバ読みの3歳っていうのを思いついたっていうね。あとはもうアホになるぐらいしか思いつかないですね。
ああ、なるほど。
それも懐かしいな。
ね。まあ、そうね。そんな感じですか。まあ、あとはもう皆さんにお任せします。リスナーの皆さんに。
はい。
はい。こちらを、お題にしますんで、よかったら皆さん送ってきてください。はい。ということで、エンディングでございます。
はい。
はい。はい、ということでエンディングなんですけども、ちょっとまあ来て、あとメールがまだちょっと来てるんで、ちょっと普通お便りを読ませていただきますね。
はい。
お名前キネさんからいただきました。普通のお便りって書いてますね。
はい。
秋広さん、ゲストさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今回のゲストが伊沢さん、ん？次回のゲストが洋店屋さん。もしかしてその次のゲストは元カリアユイカさんですか？期待してます。いざや要点やっていう、やがついてるからっていう。
なるほどね。
まあちょっと順番前後してますけどね、要点屋さんなんですね今回は。次回がいざやさんなんですけどねってことで、まあそんないざやさんの次のゲストもちょっと実は決まりましたんで。
お、そうなんですか。
ご紹介したいなと思ってます。
はい。
こちら、ネトファさんが来ていただきます。あ、要点屋さんはまあネトファさんってちょっとまあ存じ上げないかもしれないですけど、まあ昔うちの番組にちょくちょく顔出してくれてた方なんですけど、あの最近はちょっと、うん、あれどこだっけな、配信サイトでミクチャか、うん、ミクチャっていうところで、今 VTuber として活動されてるんですよね今ね。 まあまあそういう方で、配信活動されてる方なんで、久しぶりのちょっと登壇という感じなんで、またゲストとして改めていろいろ聞いてみたいなという感じの、ことをちょっとしてみようかなと思って呼ばせていただきましたっていう感じですね。まあ、うちのリスナーさんには おなじみなのかな、うん、まあまあ昔の回を聞いてくださった方はちょっとまあまあまあ懐かしい名前だななんて思っていただけたらと思ってますっていう、まあそんな感じなんですけどね。まあとりあえずは次回は伊沢屋さんなんでね、まあ伊沢さんに向けた、メールもあれば、なんか送っていただければ幸いですって感じですね。
はい、
はい、っていうことでございましてね、あと一つ供養メールの方も来てます。先ほどね、エンリーさんも言ってましたけど、ここはもう没メールの場所だと来てます。エボルーブさんからいただきました。
はい、
意外な褒め言葉ニュース、ティロリンティロリン。これ何の番組か後で最後に書いてますんで、とりあえず読ませていただきますね。ピオちゃん、ナオちゃん、チャカポコチャカポコ意外どころか、そもそも褒められたことあったっけと、どうにか記憶をひねり出してました。そして思い出したのが、以前一般の方が毎週放送している個人ラジオのタイトルコールを送らせていただいたことがあったとき、パーソナリティの方に、おお、結構爽やかな声だったんだねと言われたことがありました。え、僕の声って爽やかなの？声優でもなければ自分の声についてあまり分析される経験がなかったので、そんな感想を言われたのがとても意外でした。ちな、僕の声を知ってる人どない？あ、僕は河野さんの声大好きですってことで、これ河野日和の照れ隠しにてっていうことで、河野でいいんですか、これ河野でしたっけ。
あ、河野で
合ってます、ますね。河野日和の照れ隠しにて別ラジに関連したメールを送って読まれなかったので供養です。一部別ラジ用に改編してますという
こと。あ、まあ、別ラジのせいで読まれなかったってことか。
別ラジね、そういうなんか個人ラジオの番組だなんてね、名前を出してはいけない番組だったかもしれないですね。うちの番組は触れてはいけない。
そうですね。
そんな
すぐ炎上しちゃうからな、知られると。
なんかうちの番組は文字起こしされるとね、困りますよ。
困るね、確かに。
いろいろと困ると思うんでね、うちの番組だけはちょっとこたつ記事の方はちょっと切り抜き禁止という。いるんかそんな記者が。っていう感じですけどね。まあその、で、エンディングなんですけど、もう一つだけちょっと、じゃあもうちょっとメール来てるんで、こちらもちょっと一つ読ませていただきたいんですけども、はい、おすすめ映画っていうのが来てました。
お、
件名で。浜浜さんからいただきました。別ラジの皆さん、コンシネマー。
コンシネマー。
コンシネマー。今回おすすめする映画は、M3GAN、ミーガンです。私はこの映画を見てはいないのですが、テレビで流れる CM を見て気になっていたので、ぜひ秋広さんに見てもらって感想を聞きたいなと思いました。あらすじを簡単に紹介しますと、人間のような AI 人形ミーガンを開発しているジェマは、交通事故で両親を亡くしたメイのケイディを引き取ることになった。ジェマはケイディを守るようミーガンに指示するのであった。おそらく少女と少女型 AI ロボによるほのぼの感動ストーリーかと思われます。これって完全に萌え豚どもが大好きなやつじゃないですか。アメリカ映画ですが、絶対に日本のアニメオタクどもを落としにかかってきてますよ、ブヒー。それでは感想を待ってますというメールでございました。この映画ご存知です？
知らないっす。
知らないですか。ミーガンっていう、今度上映される新作の映画なんですけど、もう予告見ちゃったんで、こんな映画じゃないですってのは分かります。AI 人形が自我を持って人を襲うやつです。
ほのぼのじゃねえな。
監督がジェームズ・ワンっていう監督で、これはソーの監督です。ソー、 SAW、 ソーですね。ありましたね、ソーとかのシリーズの監督だったりするんで、ちょっとホラーですっていう、まあ、映画なんですけど、いやまあ別に、はい、見る分にはいいんですよ。でこの番組で感想を言ったところで、他に見てる人がいないとポカーンで僕だけが喋り続けるってことになるんで、ちょっと遠慮しとこうかなとは思ってます。みんなで見ようみたいな感想会みたいなのが設けれるんだったら見ますけど、みんな課題図書みたいな感じで。ちなみに陽天さんは映画とかは見られます？
ああ、最近マリオ見に行きましたよ。
あ、マリオね、僕も見ましたよ。面白かったですね、あれ。
あれ面白かったですね。
へえ、本当に こう、なんか多くを語っていいのかどうかっていう話なんですけど。
まあ、はいはい。
簡単に言っちゃうと、その、ゲームのマリオ要素がふんだんに盛り込まれた素晴らしいゲームだったと。
素晴らしかったですね。もういろんなゲームに触れてる人ほど興奮ポイント高かったんですよね。
そうですね。
へぇ、そうなんですね。
ぜひマリオを、面白いと思う方がいたら見に行ってもらいたい、そんな作品でしたね。
別にマリオカートだけでもいいんですよ。
そうそうそう。
触れてたら、触れてた分、触れてたら触れてた分、楽しめる要素がいっぱいあるとは思います。
へぇ、そうなんですね。
すごく、
いや、ちょっと、見に行ってみますわ。
うん、いや、面白かったっす、本当に。
うんうん。
いろいろ、ね、続編もできそうな雰囲気ですよね。こんな大ヒットしてますしね。
そうですね。
うん。いや、これの時はやっぱこの曲出るよな、みたいな感じの曲もありましたしね。
まあまあまあ。
あったり、まあ、その予告編で出てるから、あれですけども、やっぱマリオカートのシーンで、レインボーロードは上がりますね。
まあ、マリオカートといえばレインボーロードですからね。
レインボーロードだーって。っていうのとか、いろいろな興奮ポイントは多いので、よかったら、ねっていう感じですね。マリオは。うん。おすすめです。あ、そういう感じで、あ、要点屋さんも映画は割と見られる感じですか？
いや、そんなに割とは見ないかな。本当に気になったのを見るぐらいで、
そうですね。
その前見たの何だったっけな、またガンダムになりますけど、閃光のハサウェイ、はい、あれ面白かったですね。
あ、
面白かったですね。
なるほど、そこは僕は通ってないっていうので。
その前見たのが実写のグランブル。
グランブルは見てないな。面白かったですか？
面白かった、面白かったですよ。
すげえ、全裸っていうイメージしかないですね。
全裸のイメージしかないです
。出演者が全裸だったっていう。
よくこれ映画にできたなっていうレベルの。
いやー、なるほどなるほど。いやー、すごいいろいろ見てますね。まあそんな感じの、映画のメールでもございましたけどもね、そんな感じで、皆さんからね、いろんなメールをねいただきたいなと思ってます。大喜利のこととかゲストへの質問、普通った何でもいいので、送っていただけたらなと思ってます。アドレスの方は別ドットだからね @gmail.com までってことで、betsdakarne@gmail.com までよろしくお願いします。ここだけなんかアムロレイのモノマネを毎回させられるっていう。ガンダム見てないのに殴ったね。っていう微妙なモノマネを毎回。
なんで微妙なモノマネやらされることになったんですか。
そう、経緯もね、変な話なんですよね。なんか、これでメールアドレス読んでよみたいな感じの言われて、そっから定着したんですよね。
これでも、やんないとみんな怒りますかね。
やんないと閉まらない
みたいな。やんないと怒られるんだ。
もはや定着しちゃって、もう100回ぐらいやってんじゃない。
うん。
っていうのでね、もう引くに引けない。っていうとこまで来ちゃってるっていうやつなんでね、まあそんな感じのアドレスの呼び込みもしたところで、あとな、そうですね、お知らせとかありますか、なんか要点屋さんは。
ああ、まあそうですね、 YouTube やってるんで、その気ままにゲーム配信やってますので、よかったら見てくださいぐらいな、
うん、チャンネル登録高評価みたいな感じですか。
まあまあまあ
ね、だまあ、お知らせ、要点屋さん自身のお知らせもあれですし、推しのお知らせでもいいですよ。
う
ん、
あ、それはもうね、トガラジが復活するとのことで、ぜひ、
そうですね。
おめでて。
そこだけはちょっとよろしくお願いします。
いや、もう、
私のチャンネルとかどうでもいいですか。そっちの方よろしくお願いします。
もはやそっちですか。
はい。
そうですね、その、いや、温泉プレミアムにもね、ぜひ入ってみてくださいって感じですよね。
うん、うん。
プレミアム会員になってみてくださいって感じですか。あとはそんな感じ
ですね。そうですね、温泉さんにお金を落とすことは大事ですかね。
お金を、同じ温泉でやってる魔法使いと七つの扉っていう、こちらもよろしくお願いします。この番組のオープニング曲をに使ってるあゆみさんって方がねパーソナリティなんでね、
はい、
よろしくお願いしますっていうね。
ぜひお願いします。そこは
そうですね。どうですかね。あとはもうなんかお知らせ、エンリーさんは。
私もツイッターやってますっていうのと、あと6月9日から、映画トップを狙えの2が今度は入れ替わりで、8日まではと、ただのトップを狙えの無印だったんですけど、
はいはいはい、
9日から2が、映画館でやりますんで。
これ全国ですか？
まあ、8箇所ぐらいでやってます、全国。
局地的ですね。
全国と言っていいのか、微妙なラインですね。
局所的なところなんで、あれなんですけど、ぜひ見に行ってください。まあ、
見れる方はって感じですよね。
はい。
いやそうですね、映画ね、映画付いてますね、皆さんね。
うん。
いや、それこそ、僕もね、RRR を見たいなと思ってて、インド映画なんですけどね、3時間ある。
めちゃめちゃでも評判いいっすよね。
評判いいっすよね。いいすよね。
見た人みんな評判良くてって思って、うん、近所でやってるんかなって思ったら、まあ、その、映画館やってなくてですね、で、その、うん、公式サイトで公開上映してるとこ、劇場情報ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれ見たら、高知あったんですよ、実は。
お
う、これがいつも言ってる東宝シネマじゃないところで、別のところで他にも映画館があったんだっていうびっくりでした、自分の中で。そこだけかと映画館は思ってたから、そこ以外に映画館があって、そこでやってるらしいっていう、そこでブラッククローバーとかもやってるらしいっていう。なるほどって思ったんで、ちょっとね、時間があれば3時間確保できるかなっていう感じもありつつなんですけどね、見てみたいなとは思ってますねっていう、まあそんな感じで、皆さんよかったら見た人は感想とかね、うん、トップを狙いの感想もお待ちしております。じゃあ、
うん、
エンリーさんがいる分にはなんかこう読み上げたら理解していただけると思うんで。
そうっすね。あと RRR、 そういえばあれですよ、
はいはい、
長野県かな、
はいはい、
で確か応援上映やってるんで、
長野県まで行かなきゃですか。
いや、インド映画の応援上映すごい面白いんで、ぜひ行ってください。
確かに、
私コロナ前に応援上映行ったんですけど。
何の応援上映ですか。
インド映画の応援上映。
それは RRR ではなくですよね。
踊るタイミングが、まあインド映画なんて絶対あるんですけど、
はい、
来てる人みんな全然知らない人なのに、隣の人と一緒に踊ったりしたりするんで。
あ、そういうのも見るんですね。
いや、見るっていうか、もう、はしゃぎたいだけですよ、みんな。
あ、はいはいはい、なるほどなるほど。
うん。
はしゃぎたく
て。めっちゃ面白いんで、
見た、
ね、もしよかったら、行ってみてください。
長野近くにお住まいの方で、興味ある方はぜひ、うん、っていう。
まあでも、都内とかでも多分やってると思うんで。
あ、あ、そうなんですね。
うん。
まあまあ、そんな応援上映も、声出し解禁もできた時代ですからね。もう、最近ご時世は。うん。まあ、そんな感じで、皆さん興味あれば、映画とかもね、イベント行った感想とかもよかったら皆さんね、うちの番組に不法投棄しに来てください。はい。そんな感じでね、まあ、締めに入りたいと思うんですけども、
はい。
ヨーテヤさんいかがでした今回。
いや最初は何をやらせるかちょっとこわごわしてましたね。
まあまあまあまあ。まあね、意外とあっという間の時間でしたね。
そうですね。早い意味になんかどんどん時間が過ぎていってっていう感じですか。
そうですね、まあそんな感じで、またなんか機会があればちょっと呼ばせていただけたらなとは思ってるんですけど、
ぜひぜひよろしくお願いします。
またね、なんかそういう感じで、まあ新たなファミリーをね増やしていけたらなとうちもね思ってるんで、そんな感じで、ベスラジのね、新たなファミリーを次も次回も増えるかなっていう感じでね、
ま
あ、
はい、
いろいろね、
や
っていきたいと思ってます、うん、そんな感じでございましてね、ベツラジの第348回でございました。ここのねナンバリングをね毎回ね、うん、チェックせずにアンケートに書いてるのを一回見に行くっていうね。
うん。
そこに番号が書いてるからっていうので。だから喋ってる間は今何回なのかっては覚えてないから346の事件が起きたんですね。そこの事故もなぜ起こったかはそこなんですよね。喋ってる間は全然冒頭とエンディングにしか回数を確認しないっていう。途中は何回か覚えてないっていうね感じなんですよねっていう、はい、言い訳もあったところで、348回でございました。お相手は、はい、アキーロ改めナノマと
エンディンと
ヨテンヤでした。
それでは皆さん、さようなら。
さよなら。
さよなら。